町の話題、今回は市民電子会議室の愛称募集について、市民自治推進課の刀根一馬さん、そして NPO 法人藤沢市市民活動推進連絡会の細谷武彦さんにお話を伺っていきます。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
まずはじめに、この市民電子会議室について、こちらどのようなものなのかということを刀根さんに教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。市民電子会議室は、インターネット上の掲示板のサービスを使いまして、大きく2つ目的があるんですけれども、1つはインターネットを使った市民提案制度、もう1つは、ネットワーク上のコミュニティの形成、これを目的として進めている事業になります。で、その一つ目の、市民提案制度の方につきましては、市役所エリアという場所で、行っていまして、でこの市役所エリアの会議室は、市政に関するテーマに沿って、いろいろな意見交換を、行っている場所です。でそこで出された意見は取りまとめてですね、市の方へ提言提案するようなことが、できるようになっています。意見交換に必要な情報は参加者の方が自分で調べた情報はもちろんですが、市の職員の方も参加しておりまして、で議論に沿った行政情報の提供というのを随時行っております。で意見交換に必要な情報を行政が積極的に行っていくことで、市民の皆さんの市政の理解が深まりまして、で市民の方と行政のより良い関係を、築いていくことができるのではないかと、考えています。
はい、そうなりますと、こうそのインターネット上でこう一緒に協力して何かが出来上がっていくというようなことにつながるということですよね。
はい、そうですね。その現在の市役所エリアではですね、みんなの話題会議室という会議室が開かれていまして、でこちらは市政に関することでしたら何でも書き込んでいただくことができる会議室になっています。で日頃の生活の中で皆さんも市政について、こうだったらいいのにとか、あれはどうなっているのかなと感じることがあると思いますので、そういったちょっとしたことでも結構ですので、ぜひ書き込んでみてください。
はい、これはこう質問に答えていただくような形の場合もあるということですか？
そうですね。最近ですと例えばオスプレイの飛行ルートが藤沢の上はどうなっているんでしょうか、ということですとか、あと鵠沼の方にですね、サーフビレッジという場所があるんですけれども、そこにつながる潮風の通り道というですね、トンネルになっている場所があるんですが、そこについている警報器がちょっと壊れているんじゃないでしょうかとかですね、そういった話題が出ておりまして、で市の方からも随時そういった情報提供やお答えをしております。
はい、そしてもう一つ、市民エリアというのがあるそうですね。
はい、市民エリアの方はですね、こちらはもうどなたでも会議室を開設できる場所でして、で皆さんが日頃から感じていることやアイデアをテーマとして、自ら会議室を開設して、意見や情報を交換して、その成果をまとめることによって、生活やですね、地域に根ざした情報の蓄積を行っていって、ネットワーク上のコミュニティ作りを目指して、いただきたいというところです。最近ではですね、藤沢の自然について、写真と一緒にですね、コメントを書き込んでいる会議室や、被災地の子どもたちを藤沢に招待する活動を行っている方たちの会議室などが、活発に更新されています。
はい、そしてこの市民電子会議室、 NPO 法人と関わって運営していくということにはどのようなメリットがあるんでしょうか？
はい、NPO 法人と一緒の運営になったのが平成23年度からなんですが、もっと皆さんのニーズをですね、取り入れていきたいということと、そういったNPO の方たちのですね、行動力というか柔軟な考え方というか、そのあたりを取り入れていきたいということで、一緒に電子会議室の事業を進めていくようになりました。
はい、そしてその NPO 法人、細谷さんに市民電子会議室の利用方法について教えていただきたいんですが、こちらは何か登録などはあるんでしょうか？
参加方法なんですけれども、まず市民電子会議室インターネットの検索サイトなどでアクセス、藤沢市市民電子会議室というふうに検索をしていただければ出てくると思います。でそこを見ていただくと、参加者の方がいろいろな発言をしていますので、発言を見るだけでしたら登録は必要ありません。先ほどにもあった通り、市役所エリアの中でのそのオスプレイの話で自分も何か発言したいですとか、市民エリアで自然の写真の投稿したいとかですね、そういったのがありましたら登録をしていただくことになります。市民電子会議室に参加というのがトップページにありますので、そちらをクリックしていただければと思います。で案内に従って各種情報を入力していただくと登録することができます。 そして市役所エリアに参加したり、市民エリアで会議室を自分で作ることも、申請をして開設することもできるようになります。
はい、まあ、そして先ほど少しお話もありましたけれども、今実際この市民電子会議室で話題になっていること、どんなことがあるんでしょう。
はい、市役所エリアでは藤沢市の学校のトイレって今どうなっているのという話題ですとか、先日津波の避難訓練藤沢市でも行いましたけれども、そういったことについての話題が、市民エリアでは自然の写真、カワセミの写真を掲載したりとかですね、また藤沢市には博物館がないけどどうすればいいのかなといった市民の方からの、そういったグループを立ち上げて皆さんの意見をまとめているという会議室もありますね。
だいぶ市民の皆さんの発言で、ね、活発に盛り上がっているこちらの市民電子会議室ということになると思うんですが、この度愛称を募集することになったということですので、この愛称募集の経緯について、それでは利根さん、教えていただけますでしょうか。
はい、この電子会議室はですね、10年以上続いている事業なんですけれども、先ほどお話しした通り、平成23年度から大きく運営体制が変わったことで、それとですね、この4月からのシステムも、より親しみやすいものにするために、ガラッとちょっとリニューアルをしております。でそれとですね、ちょっと市民電子会議室という名前が、まあ、良くも悪くもちょっと固いイメージがありますので、皆さんにですね、もっと親しみやすいものに、していこうということで、愛称募集を今回始めてみました。
はい、もちろん今まさにこう募集中ということなんですけれども、傾向みたいなものっていうのは何か細谷さんありますか、愛称の。
はい、藤沢市民電子会議室を英語にしたり、文字ったり、いろいろ、皆さんの創意工夫が、今お申し込みいただいてますね。
はい、現在のところ何件ぐらいの、意見が寄せられているんでしょうか。
現在の応募数は56件となっています。
はい、それでは、今後の募集の期間、また、審査の方法、発表の方法について利根さん、お願いいたします。
はい、実はもう締め切りが結構迫っていまして、8月14日が締め切りになっています。でインターネットでもですね、ファックスでも郵送でも何でも結構ですので、ラジオのお聞きの皆さんもですね、ぜひご応募いただければと思っています。でその後選考会を8月17日の予定ですが行いまして、でその中でですね、候補を10個程度に絞りまして、で最終的には9月の29日30日に開かれます、藤沢市民祭りの会場で、皆さんの投票によって愛称を決定していきたいと思っています。会場と一緒にですね、当日オンライン投票も受け付けられるようにしますので、市民祭りにご参加いただけない方も、電子会議室の方をご覧いただければと思います。
はい、わかりました。ぜひ皆さんにもね、ふるって参加をしていただきたいというふうに思います。それでは最後になりますけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんに細谷さんからメッセージお願いいたします。
はい、パソコンやスマートフォンで気軽に見ることができます。まずは一度市民電子会議室をご覧になっていただければと思います。またそれをご覧いただいて、新しいいい愛称を思いつきましたら、ぜひご応募いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。今回は藤沢市市民電子会議室愛称の募集について、市民自治推進課の利根さん、そして藤沢市市民活動推進連絡会の細谷さんにお話をお伺いしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。